チャーアワー芸術その魅力スクリーンの中の英国第3回、今回は上流階級のイギリスと題して、青山学院大学教授の加納良樹さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
前回はイギリスの労働者階級のお話をしました。ケン・ローチ監督の映画を使いまして、日本人は今でも 90%、 国民の 90% が中流意識を持ってます、逆にイギリスは、イギリス人の半分近くが未だに労働者階級の意識を持っている、両方の国とも変な意識持ってますよねっていう、そんなようなお話を、いたしました。で今日は、上流階級、もっと正確に言いますと、上層中流階級、アッパーミドルという階級のお話をいたします。アッパーミドル、ミドルミドル、ローアーミドルと中流階級をですね、3段階に分けて、よくイギリス人は呼んでおります。で貴族っていうのは人口の 0.2% と言われてますから、本当の上積みなんでね、我々がよくイギリスの上流階級と言った時に、ほとんどは、上層中流階級を指している、ということであります。別名ジェントリー階級、階級の名前をジェントリー、それから人の名前をジェントルマン、ですから日本人はジェントルマン階級とかね、ジェントリーとかいうふうに言ってますが、英語で言うと階級の名称がジェントリー、人の名前がジェントルマン、そういうふうに呼んでおります。で今日ご紹介する映画は眺めのいい部屋、1986年、ハワーズエンド、1992年、いずれも原作が E.M. フォースター、監督がジェームズ・アイボリーという、そういう作品であります。でまず、E.M. フォースターという作家の紹介を先にやっつけちゃおうと思うんですが、1879年から1970年、長生きの人で91年間の生涯でありました。で典型的なジェントルマンの階級の出身で、扱った、作品の内容は自分の階級、つまりジェントルマン階級の人たちの心持ちとか行動をチクリチクリと、やる、半分コメディのような、しかしシリアスな、イギリスでよく風刺文学という言い方をするんですが、イギリスの保守本流の風刺文学の作家であります。でなかなかこういうクスクス笑える映画というのがね、または小説というのが我々には分かりづらいんですね。大笑いできる作品はいいんですけれども、クスクス笑える映画というのはなかなか手強いんで、少し解説が必要かと思います。で軽やかで抑制の効いた筆で描かれたというんですけれども、なかなか内面は熱かった人で、テーマはですね、人と人とが交流するってのはすごく難しいよ、なかなか人間と人間が仲良くしていくのは難しいよ、これだけを一生のテーマにして、6編の小説を書いてる。でそのうちの5編が映画化されております。で文芸映画っていうのはまあ正直に言えばあんまり評判は良くないんでね、ここも違う、あそこも小説と違う、まるで総集編のようだ、原作のイメージが壊れるって大抵そう言われるん、ですね。でフォースターも、生きている間は商業主義的な要素が強すぎるって言って、自分の作品の映画化には首を縦に振りませんでした。でところが E.M. フォースターが死んでから十数年経ちまして、イギリスの巨匠ですね、デビッド・リーンがインドへの道を映画化します。これが1984年で、それ以降、席を切ったようにフォースターブームになりまして、眺めのいい部屋、これが86年、モーリスが87年、天使も許さぬ恋ゆえに91年、ハワーズエンド92年と、1980年代の後半から90年代の前半にかけてフォースターの映画は大ブームを、迎えます。 今日はご紹介できないんですけれども、天使も許さぬ恋ゆえに、これは日本では上映されなかったんですけれども、イギリスではヒット、しました。チャールズ・スターリッジという監督が、作りまして、飲酒的なイギリスの上層中流階級の人たちとイタリア人が、交流してね、ちぐはぐな、交流をする、そういうお話です。それから果てしなき旅という作品、これだけ映画化されていないんですけど、これはちょっとねシリアスすぎる。小説読みますとね、フォースターの本音がよく出ていて面白いんですけど、ちょっと真面目すぎましてね、チクリチクリが弱いんで、なかなか映画にならなかった、まだ映画化されてない作品であります。からモーリスという作品はご存知の方もいると思います。これが一番、E.M. フォースターの、まあ、本音に近かったというかね、同性愛のお話で、実は若い頃に書いた小説なんですけれども、これは出版しないでくれと言って、そしてフォースターは死んでた。で、もう死んだ翌年には出版社が出版しちゃったというね、いわくつきの作品でね。で小説も、死んでから、十数年経って売れ始める。もともと売れた作家ですけれども、これを機に、また映画とともに小説も売れ始めたということがありました。でデビッド・リーの作ったインドへの道なんですけれども、これがフォースターの代表作と言われていて、大英帝国時代の植民地を舞台にして、イギリス人とインド人の交流と対立と葛藤を描いている。で大抵はこれ一作でフォースターっていうのは後世に名を残した作家、大作家っていうふうに言われるんですけれども、それ以外のインドへの道以外の作品はむしろ小さな作品、自分の国のイギリスの中の上流階級、またはアッパーミドルと言われる階級とそれ以外の階級の人たちが交流するとね、ギクシャクしてくるわけなんですね。普段交流しないのに交流したらギクシャクしてきたっていうような小さな作品がむしろ得意、風俗小説と言ってもいいし、風刺小説と言ってもいいんですけれども、そこら辺がフォースターの、一番の面白いところだと思うんで、僕はよくフォースターのことを愛すべき小作家、小さな作家ですね、愛すべき小作家と、まあ、そう呼んでも彼のことを貶めることにはならないというふうに思っています。私は大好きな20世紀の作家で誰が好きかって言われたら、一番最初に E.M. フォースターというふうに、言う、そのくらい、好きな作家であります。で映画の方もですね、実はインドへの道も面白いんですけれども、それ以外の小さな小説を映画化した作品も面白い、むしろそちらの方が面白いような、フォースターのね一番のこう精神みたいなのが出ているような気がいたします。でまず眺めのいい部屋という映画、大ヒットしましたから、皆さんもご覧になったかと思うんですが、1986年の作品、舞台は20世紀初頭の、イタリア・フィレンツェから始まります。映画は冒頭でプッチーニのオペラ音楽が流れて、そしてイギリスの両家の令嬢、アッパーミドルの令嬢のルーシー、ヘレナ・ボナム・カーターという、女優さんが演じていますが、ルーシーがね、イタリアのフィレンツェに旅行に行って、でホテルの、部屋の窓を、開けるとがっかりするんですね。アルノ川が見えない、そのホテルが約束していたアルノ川の風景が見えないっていうんで、がっかりするところから始まり、でそうすると、男の二人連れ、が部屋変わりましょうか、男ですから部屋の風景なんかどうでもいいんでね、部屋変わりましょうか、この二人が父親と息子なんですけれども、どうやらあんまり階級は上じゃない、元ジャーナリストと言っている、でも労働者階級のお父さんと、それから息子の方はジュリアン・サンズというなかなかハンサムな、男優が演じている、なかなかイケメンの、息子とね、二人で、で普通だったらイギリスでは、2つの国民、2つの階級、つまり上流中流以上の階級と労働者階級っていうのはなるべく付き合わないように、しているんですけれども、それがまあ旅先でロマンティックな気分でね、異国情緒の中で、交流が始まる。 で、両家でピクニックに行くんですけどね、ピクニックの先で、そのジョージという男が、ルーシーの唇を奪う、つまり紳士じゃない、ジェントルマンじゃないわけですね。階級が低いんでね、なかなか強引、なわけです。でそれがきっかけになって、結局ルーシーの方は旅を早く切り上げて、自分の国に帰っちゃう。世間体を気にする上流階級っていうんですか、さっさと帰っちゃう。そこまでが小説の前半で、後半になりますとイギリスが舞台になるんですが、すっかり旅先の出来事なんか忘れて、上流の若者のプロポーズを受けます。シシルという男でね、美術と書物と音楽を愛する絵に描いたようなお坊ちゃまで、ダニエル・デイ・ルイスという、これもなかなかハンサムな、男優が演じております。ダニエル・デイ・ルイスはマイ・レフト・フットという作品でアカデミーの主演男優賞を取っていまして、今や大スターですけれども、ルーシーにやっぱりキスしようとするんですね。プロポーズしてから、キスしようとすると、メガネがポロッと落ちちゃったりなんですね、なんかこう、格好が悪いハンサムな男が、格好が悪い、演技を、いかにも楽しそうにやってます。俳優っていうのは案外ね、絵に描いたようなスラッとした演技ってのはやりたくないもんで、ハンサムな男が、格好の悪いところを楽しそうに演じてるのがこのダニエル・デイ・ルイスの演じた上流のお坊ちゃまであります。で、美しい、映画なんですよ。フィレンツェのアルノ川見えるしね、ベッキオ橋も見えるし、サンタマリア教会も見えるし、イングランドの田舎の風景も綺麗だし、それから上流階級を描くと何より衣装が綺麗、ですよね。で日本でも、大ヒットしました。この1986年の作品でジェームズ・アイボリーという監督は日本の映画ファンに認知された、そういう作品、であります。でもですね、でもその美しい風景だけで見るともったいない映画なんですね。で先ほどもちょっとお話ししましたように、フォースターの、作品というのはその人間関係のギクシャクのところが面白い。実はフォースターっていう男は同性愛者でありまして、尊敬された、周りからは尊敬されて、いろいろな、社会に対しても、個人関係でもいろいろな主義主張もして、一目置かれたというよりもイギリスを代表する文化人で、中年以降はケンブリッジ大学のカレッジに住んでね、ずっと周りにいつも学生に囲まれていて、幸福な人生を送った男なんですが、実は心の中はちょっと違ったらしくて、同性愛者の負い目があったらしい。でそこら辺がですね、人間と人間が付き合っていくのは難しいよっていう軽やかな風刺的な茶化した作品なんですけれども、実はシリアスで、ふっと我々もう気がついてみると普段人間関係で苦労してるっていうのがね、あ、イギリスでも同じじゃないか、というのを茶化しながら、我々笑いながら、しかしあ、これシリアスな話だよね、ふっと自分のことに、置き換えてみてすごくシリアスな話だよねっていう、そこら辺が、フォースターの、一番のね面白いところかと思います。で眺めのいい部屋なんかもイギリス の, そのレディース&ジェントルマンですよね、上流階級の連中の保守的な倫理観とか世間体を気にする心の偏狂さとかね、そこら辺を一家にもちくりちくりとやっております。で僕以前に、フォースターの映画天使も許さぬ恋ゆえにという映画をオックスフォードの映画館で見たんですけどね、イギリス人がまあ笑うゲラゲラ笑ってるんですね。薬どころじゃないんですよ。日本で見たら美しい映画だなって、または文芸映画ですから、こうちょっとね、ちょっと気取って見たい作品なんですけど、イギリス人が見るとこんなに笑うんだって、自分たちのことを要するに茶化されてるんですね。イギリス人のことを徹底的に茶化しているんですけれども、なんて自虐的な民族なんだってイギリス人はって思ったのが、オックスフォードで、フォースター映画を見た時のね、サプライズ感想、驚き、でありました。で斜めのいい部屋に戻りますと、ラストシーン、あまりラストシーンの話しない方がいいかもしれませんが、掟破りかもしれませんが、ルーシーが上流のお坊ちゃまを振る、 プロポーズされた、シシルを振ってね、で結局一番最初にキスされたジョージと、フィレンツェに行きまして、でホテルに泊まって窓を開けるとサンタマリア教会の風景がね綺麗に見えるという、終わり方、つまりルーシーの心の窓も開きましたよっていうメタファーが、比喩表現が効いているんですね。でもう一回ビデオを見直しますとね、あちこちでね、窓の話をしてるんです。耳に残らないんですけど、セリフの中で窓の話をしててね、窓の近くに寄りたくないとかね、そういうセリフがあるんですけれども、最後に来て窓の外の美しい景色を見ると、あ、こういう仕掛けになってるのねって。で原作を読みますと、実はそのラストシーンというのは映画の創作で原作にはないんですね。もうちょっと厳しい、もうちょっときつい終わり方なんですけど、まあ映画ってのは商業主義の産物、と言ってもいいんで、少し甘口の、でもまあいいか、フォスターの作品らしいといえば作品らしいかっていう、そういう映画に仕上がってます。それから次のハワーズエンドは、これはハワーズエンドというのは、お屋敷の名前、お屋敷と称するにはちょいと貧弱で、でも農家というには、立派なハワーズエンドという邸宅、ロンドンの郊外、ロンドンの郊外と言いましてももうカントリーサイド、田舎なんですけれども、イギリス人は田舎大好きなんです。日本人というのは割と都会志向がありますけど、イギリス人は本当に田舎が好き。だからジェントルマン階級なんていうのも、もともとは田舎の地主階級ですね。大きな土地を持っていて、でその土地を人に貸せば食べていける。ですからジェントルマン階級が映画に出てきましてもね、働いてる場面ほとんどないんですね、そういう階級であります。でそのジェントルマン階級の持ってるハワーズエンドというお屋敷、を舞台にしまして、教養のある昔からのジェントルマン階級と、それから実業家で信仰なりきんのジェントルマン階級、新旧のジェントルマン階級なんですね、が交流してギクシャクするという、お話です。で前者の教養あるジェントルマン階級の代表がエマ・トンプソンの演じている女性で、で信仰なりきんの方をアンソニー・ホピキンスが演じております。でこの2人相性がすごく良くてね、翌年には、同じジェームス・アイボリー監督の作品で日の名残という、あの和尾石黒のね、日本人が、原作小説を書いてますが、それを映画化した作品でもお二人で主演をしています。で時代は眺めのいい部屋と同じ20世紀の初頭、エドワード7世という王様がいました。ビクトリア女王の次の王様で、1901年から10年ですね。でビクトリア時代っていうのは大英帝国の華やかなりし、しかし道徳律がすごく厳しくてね、締め付けもきつかった時代で、ビクトリア女王が死んで、その次にエドワード7世の時代になって、でまだ第一次大戦に始まるヨーロッパの没落にはまだちょっと時間があるという、イギリス人が古き良き時代というとエドワーディアン、エドワード7世の治世をまず一番最初に思い浮かべる。でトラッドファッションという言葉がありますね、トラッドファッションというイギリスの、ちょっと、かっこいい、ファッション、あれが出てきたのがエドワード7世の時代というふうに言われていましてね、でその時代を舞台にしているということでも、フォースターの映画っていうのは映画にすると綺麗な映画になる、大抵ヒットするというね、大きな要素の一つであります。ちなみに夏目漱石が留学したのが1900年から2年、1900年から02年で、この頃フォースターは大学生、でした。夏目漱石の、小説の登場人物を表す言葉で、高等遊民、高等学校の高等に遊ぶ民と書いて高等遊民という言葉があります。漱石の小説に出てる人物たちもあんまり仕事してないんですね。でブラブラしてるようで、でも教養はある。でこれは夏目漱石がイギリスのジェントルマン階級を見てね、それで自分の作品の中に取り入れたというふうに言われています。まあ、この言葉、漱石の造語、作った言葉ではないんですけれども、漱石の小説の中に出てきて、明治時代の流行語としてね、今でもよく言われる、言葉であります。 まあ、僕も目指すは高等遊民なんですけどね、田舎に土地を持ってないんでね、しょうがないし大学から給料もらって月々のものをもらいながら、生活してるというのが正直な、ところであります。で、上流同士のジェントルマンの新旧階級の付き合いなんですけど、もう一人レナードという男がこの小説絡んできまして、これが下層中流階級、ローアーミドルという階級なんですね。で、荒井恵さんという方の階級に取り憑かれた人々という、これは中高新書に入っている、なかなか面白い、本なんですけれども、その中でですね、荒井さんは、イギリスの階級の話でも、下層中流階級の話だけを扱っている。で、つまりね、上の階級が上流ないしは上層中流階級が目の敵にしたのは労働者階級だったんじゃないって言うんですね。下層中流階級で、労働者階級ってのはね、あんまり上にのし上がろうときない。で、労働者に生まれたら労働者のままずっと生活するのが幸せで、こう立身出世なんていう発想を持ってないで、ところが中流の中の一番下の下層中流階級ってのはね、なんとか上に行こうとしてる。で、上に行こうとすると上の連中はやっぱり下を叩くっていうところがあってね、下層中流階級に対する敵意の方が、上流階級は強かったっていう話で一冊、本を書いてます。まあ、イギリスの階級ないしはヨーロッパの階級の話って我々には分かりづらいんですけども、でも随分もう紹介されるようになって、この頃はイギリスの階級って本じゃなくてね、イギリスの下層中流階級の話っていうことで一冊、本ができるようになった。だいぶ煮詰まってきた、いうのが、分かります。で、そのレナードの話なんですけどね、レナードが初登場するところでね、講演会に行くんですね。自分も教養つけようと思ってね、講演会に行って、そこで傘忘れてくるって話がある。なんてことない話に見えるんですけどね、ジェントルマン階級のそのシンボルっていうのは、シルクハット、山高帽をかぶってスーツ着て、で傘を持ってる、コウモリ傘持ってるっていうのが、イメージじゃないですか。で、その傘を忘れてきちゃったっていうことで、要するにジェントルマンになろうとしてなりきらないっていう、そういう比喩表現に、なっているんですね。武士の魂っていう言葉がありますけど、武士がその刀忘れてきちゃったみたいなね、そういう話になってるってことなんです。で、こういう話は小説だと面白いんですけどね、のらりくらりと、あんまりはっきりとは書かないんだけど、でもゆったりと読んでるとフォースターの小説からね、ほのかに漂ってきて、面白いんですけど、それを映像にするとレナードが傘忘れてくるのが何気ないシーンでね、あまりにも何気なかったすぎて、見えてこない。そこら辺がなんていうんですかね、フォースターの小説ってのは映画にしやすいように見えて難しいところ。フォースターの小説の面白いところはうんちくとか、そういうメタファーとかね、そういうところにあるはずなんです。ちなみに、フォースターが小説の諸層、アスペクトオブザナーブルズという有名な小説論を書いてるんですけど、その中で彼が言ってるのは、小説の一番の基本はストーリーである。ストーリーなくては小説にならない。もうこれは必要不可欠で、だけれども小説を成立させる要素、ファクターとしては一番下等なものだ、一番低いレベルの低いものだって話をしています。小説には他に登場人物とか比喩表現とかシンボルとかリズムとかね、いろいろな要素があって、でその中の一つがストーリーで、ストーリーがないと、成り立たないけれども、それだけで読ませる小説はあんまり一流の小説じゃないよっていうようなことを言ってます。例えばアガサ・クリスティの小説なんか推理小説ですから、ですからあらすじで読んでるように思うんですけど、二度三度読み直してみるとアガサ・クリスティが一流だっていうのは、もっと細かいところね、だから犯人分かってからもう一回読んでも面白いのが一流だと思うんですね。まあ、松本清張にしろアガサ・クリスティにしろ、やっぱり面白いところはストーリーじゃないんだよねっていうことに気がつくとね、あ、なるほど、フォスターの言ってること、フォスターが小説の小僧というところで言ってることっていうのはなるほどと思わされます。で、ところがですね、映画監督が文芸映画を作るとすると、何か次のいい台本ないかな、映画にするいい台本ないかなって、と一番最初に目につくのはね、ストーリーだって言うんですね。 これもジェームズ・アイボリーが、本人が言ってることなんですけど、監督が、台本探していると、小説読んで、このストーリーだったら映画になるって言って映画にするっていうんですね。でそこはなかなかね文芸映画の難しいところなんですが、しかし一流の監督が映画にするとやっぱりね一流の作品の中には原作の精神、僕はよく原作の精神という言葉を使うんですが、原作の精神が生きている。ジェームス・アイボリーの眺めのいい部屋とハワーズ・エンドを見てみますとね、フォスターのやっぱりチクリチクリの部分が出てる、不満はあるんですけど、その傘の場面とかね、いろいろ一つ一つ分析すると不満はあるんですけど、全体として見るとああやっぱりフォースターの小説を映画化した作品だよねっていうふうに思える、そういう工夫が、たくさん、あると思います。で見終わってみるとですね、先ほども言いましたけどフォースターの、小説のテーマっていうのは人間関係の脆さです。人間関係ってのは本当に難しいよっていうことを、チクリチクリの連続で面白く見せてくれる。で誠実と皮肉が混在してる、真面目と風刺が同居してるっていう言い方を前に原稿に書いたことがあるんですが、日本人っていうのはですね真面目なことは真面目に喋んなきゃいけないっていうことがよくあるんですね。学校なんかでも、先生の言うことは真面目に聞きなさい、ちゃんと正座して、飲み物なんか飲まずに食べ物なんか食べずにきちっと、した姿勢で、話を聞きなさいっていうのはこれ儒教の影響だって言われてるんですけど、学校ってのはね登校して下校するところなんですよ。登ってってそれで学校終わると下校するってあれ、江戸時代のお城からの類推、お城のアナロジーらしいんですけどね、お城に行って偉いお殿様のお話を伺って帰ってくるところで、それを学校に応用したっていうふうに言うんですけどね。まあ最近の大学もなかなか自由になりまして、僕の話なんかそんなに姿勢正して聞いてくれる学生は多くはないんですけれども、昔の方が良かったなと思うことはあるんですけれども、しかしね、真面目な話を真面目に語る、でそれをまた真面目に聞くっていうのが日本の保守本流だとすると、イギリス人ってのは真面目な話ほど茶化して喋るんですね。でフォースターなんかもう本当にその典型、典型でね、彼がふざけ始めると真面目な話をしてるっていうようなところがあります。でこれは日常でもそうで、イギリス人たちの日常会話を聞いてると、僕なんかも向こうが僕のこと褒めてくれてるんでいい気になってるとね、だんだん途中から皮肉になってくるんですね。でちょっと待て、今お前が言ったの俺のこと褒めてる？それとも皮肉言ってる？って言うと、お前が真面目と思うんだったら真面目、褒めてると思うんだったら褒めてる、皮肉と思うんだったら皮肉だって言われたりね、何度かそんなような、経験をいたしました。で、E.M. フォースターのいわゆるチクリチクリの風刺小説、それからジェームズ・アイボリーの風刺映画を見ていると、あいかにもイギリスだな、イギリスの典型的な風刺、ものだなというふうに、僕には、思われます。まあ一度ご覧になったことがある方もまたない方も、美しい風景とか衣装だけで見るのはちょっともったいないね、作品なんでね、人間関係の細かいところに注目しながらぜひ見ていただきたい、または見直していただきたい作品です。
芸術その魅力、スクリーンの中の英国第3回、今回は上流階級のイギリスと題して、青山学院大学教授の加納義樹さんにお話しいただきました。次回は2つの国民と言語と題してお話しいただく予定です。 NHK カルチャーアワーを終わります。